ラノ会ワイワイ by ネットワーク永田。
この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。
ラノ会ワイワイ by ネットワーク永田。
この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。
始まりましたラノ会ワイワイバイネットワーク永田。今日はですね、ゲストを迎えしての、そして散髪をしたこの方からのご紹介しようと思います。どうぞ。
NPO 法人ネットワーク永田、石倉泰蔵です。
はい、そしてゲストは、
神戸時はボランティアセンターの戸谷です。はい、よろしくお願いします。は
い、すいません、ゲストまでしか書かないで、パワーポイントを出してしまいました。申し訳ございません。はい、神戸時和大学のボランティアセンターのボランティアセンター長です。
あ、はい、ボランティアセンター長です。
はい、戸谷何でしょうか。
富江です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
で、今日は、石倉さん、
はい、
先ほどあのトップに流れました映像でも分かるように、はい、何のご紹介か、あ、すいません、はい、私あのマスクしてるのはですね、1月最初に倒れてからなかなか咳が止まらず、うん、はい、はいはい、それで、失礼しております。はい、キムチ焼きです。はい、どうぞ。
はい、もう阪神淡路大震災、うん、29年目ですね。はい、もうそんなに時間が経ったんだっていうふうに、実感しました。で、最初の映像はその 1.17、神戸に明かりをインナガタっていう、ろうそくを灯してですね、亡くなられた方のことを思って、願ったり、まあ、永田でこんな、神戸で永田でこんなことがあったっていうのをろうそくのイベントを通じてまた思い起こしてもらって、あの当時どうやったかとか、また将来に向けての考えやら行動を改めてこう考えていくっていう、そういうことのイベントです。はい、
はい、イベントはそうなんですが、映像はそれを、
映像ですね、
当日、はい、撮影してくれて、すぐさま編集した。
はい、映像はですね、お名前が上村
匠
君、はい、うん、当時僕と知り合った時大学生でして、うん、まあ、ある時ご縁があって、カンボジアへ一緒に行くことになって、でそこで僕その いろいろ話したらしいんです。うん、何を話したか覚えてないんですけど、でその彼が帰ってきて、僕を通してその大学の卒業の記念の制作を撮りたいということで、でその時に、まあ、撮り始めて、で 1.17 のその明かりの時もね、撮ってもらって、まあ、そういうご縁があっての、彼です。はい、
戸谷さん、あの当日、はいはい、彼がこういう、まあ、手持ちのカメラ、
はいはい、
簡単なカメラ持って動き回ってたの、うんうんうん、見てました。
はい、見てはいたんですけど、うん、何をしてるかはちょっと分からない
ですよね。
分かってなくって、うん、あ、撮影をしてはるなとは思ってました。
あのワイワイのスタッフも、え、ユーチューバー何って思ってて、はい、そんな正しい人というか、はい、心ある人、はい、休みまで取って名古屋から駆けつけたっていうのを後で聞いて、はい、あ、そうやったんやっていうので、はい、実は私は最後に挨拶に来るまで全然目に入らない、はい、申し訳ない。
あの番組にも出てもらった、
ね、あ、出て、
あ、本当ですか。
はい、あの、大学生の
方、そうそう、
日本映画大学の時に、ね、はい、
その3人のうちの1人です。
です。はい、すぐさま、え、これすぐと27日の今日のラノ会あるのを知ってるからね、第4週すぐ編集してくれるって言ったら、分かりました
すごい早かったですよね。もう
いやもうねその日にできてたんです。1月11
日の、うん、私見たら多分次の日ぐらいにはもう見ましたもん ね、
で送ってもらったので、うん、すぐアップしたんですね。
すごい素敵や。
戸谷さんから、うん、めっちゃいいって、うん、
そう、すごい素敵すぎるって、ね、う
ん、あのカメラに向かって上村君に言ってください。
すごい素敵でした。
ありがとうね。
はい、いやでもご本人もすごい爽やかな方、はいはい、いや爽やかな好青年が撮影をしてるけどもこの方はどちらかな。どの方かなと思いなが
ら。これからなんかワンショーつけてもらうとかね。
そうですね、
あのぜひワイワイの、映像担当に来年も来てほしいんです。
あの言ってました、はい、来年も来る言ってましたから、
はい、ぜひお願いします。
はい、もう映像担当によろしく
お願いします。
で他のね、あれは撮影している他の取材班なんかもわざわざ撮ったりしてね、うんうんっていうようなことで、はい、あの今年は本当に学生が大活躍。
僕ね、うん、学生さんすごいやっぱりありがたいな思いましたね。
それはとってもなんですが、もう一つすごい学生をね、はい、ぜひ、この学生、
この学生、
はい、戸谷さん関連ですが、能登半島への、うん、あの毎年毎年 1.17 神戸に明かりを院永田におきましては、ね、これ戸谷さんから送ってもらった映像したんですが、永田のターが切れとりますが、
本当だ、おかしいな。おかしいな。
で、あのこの時にお渡しする、例えば2024年に竹募金だったり、うん、ペットボトル募金だったりをお渡しするんですが、それを来年、はい、2025年の1月17日にまた持ってきてくださって、1年間、またこういうものを続けてくださいという募金活動をしてるんです。でまた当日学生たちがあのやっぱり 1.17 のため の、 あ の、 その資金としてのっていうのでお願いして、はい、うんうん、神戸ときわの高校生たちが、
高校生、はい、
はい、あのクラブの方の人たちですかね。
一応あの学校全体で募って、うん、でメインはあの部活動をしてる子たち、ソフトボール部だったりとかフットサル部、まあ、ボランティア部とか、家庭科の研究、研究家庭科研究部、うんうん、とかの子が多いんですけど、その他の有志で参加をしてくれる生徒さんもいらっしゃって、総勢90名ぐらい。
はい、90名、
はい、そうなんです。はい、私もなんかどのぐらい来るかなって思ったんですけど、あの本当にすごいたくさんの、うん、生徒さんが興味を持ってもらって、うん、であの当日朝あの、ね、永田にある高校なので追悼の行事ももちろんしてはいるんですけど、うん、あの夕方ね、あの学校終わってから来てくれるっていうことで、うん、
まあ水曜日でしたし、うん、授業があるので、うん、学校終わりですよね、うん、
はい、
そこからあのその当日募金、うん、毎年、うん、これはあの土日平日関係なくいつも神戸ときわの子がやってきてくれて、まあ昔なんかは永田中学とかいろいろな中学さんも参加してたんですが、今年の2024年1月17日は神戸ときわの90人の高校生たちが、これあの私は JR 新永田に募金に、まさか上までは
あ私も、はい、
とは思いますが、はい、よろしくっていうのと、はい、それから他のところにも、うんうんうん、あの社協の方は、うん、警察の方に届け出をして、はいはい、で戸谷さんの方も何かされたんですか。
警察の私が手続きはして、うんうん、であの商店街の方にはちょっとあの、うん、実行委員長からお願いをしてもらって、はい、
そこを回ったっていうこと
で、はいはい、そうですね、
でもそうすると本当に、うん、石倉さん、あの JR 新永田から、うん、一番街商店街、うん、鉄人広場っていう、うん、あの狭い地域だけを回ってるわけですよ。
あ、そうですね、うんうんうん、
そこで72万って、う
ん、ねえすごい。
時間的にもやっぱり学校終わりだったら4時、うん、5時でしょ、うん、それから8時まででしょ、う
ん、はい、
それでそれだけのお金、
うん、なんか本当にあの私もやっぱね募金するのにあのいろんなご迷惑をおかけすることもあるかなと思ってあのずっと見回りをさせてもらったんですけど、なんかあの こう所狭しと立ってるところでもなんかこう全部に入れてくれる方とか、ね、一個だけやったらかわいそうやからって言って全部に入れてくれる方とか、やっぱ石川県出身でっていう方とか、皆さんね、本当にやっぱり、まあ、神戸の方ね、みんな優しい方本当に多いなって思いました。やっぱ高校生頑張ってねって言ってくれたりとか、
で、たくみくんの映像の中にもバッとこう盛り入れて、それをまた茶髪のお兄さんっていうあれをこう切り出してるところもなかなかやな、永田ではこんなおっちゃんもやってくれねえっていう感じが、
そうなんです、
びっくりはしました。
これ学生さんなんか募金を、あれ貯金の方かな、持ってきてくれた方に、学生さんが作ったシャツのコースターみたいな、
コースター、
あれをありがとうございましたってね、
ちょっと今日ね写真がなくって申し訳ないんですけど、はい、
で僕も欲しくなってもう入れたからちょうだい
そうなんです
もらいましたけど、
はい、
すっごい可愛いのね、
去年から
なかなか良かったです、
ありがとうございます。はい、なんかインスタグラムに書き込んでくださってる方もいらっしゃいました。高校のインスタグラムの方にコメントとしていただきました、ありがとうございましたって書いてくださってる方もいて、
そういうコメントもね、
はい、なんか晩秋織の生地を使って、
言ってた、
はい、
これがだからスポーツクラブだけではなくて家庭科の方も、
そうなんです、
様々っていうのなんですけれど、
はい、
で今年は神戸大学が大学として水曜日が休みだったということで、
そうなんやった、
揃いのジャンパー着て、だから私担当の、山西先生の方に、これから神戸大学1月17日は全部休みになるのって聞いたら、それはたまたまです。
本当はね、時はの方もね休みにしてほしいなって思うんですが、やっぱりこう授業 の前に来てくれたりとか、授業の後に来てくれたりとか、みんな調整をして来てくれるんですけど、できたら本当はね休みにしてくれたらなと思うんですけどね。
まあでもそれぞれの学校でも授業としてやってらっしゃいますしね、それはそれでいいんではないかな。こう神戸市立の駒ヶ林中学校も、それか神戸市立の鷹取中学校も、両方ともそれぞれの学校でさまざまなことをしてっていうことで、その後に会場の方に来てくれるっていうのが、これが継続しているのも石倉さんすごいですよね。
やっぱ継続の力ってやっぱり大きいですね。
実際に感じるところでもあって、それからまた今年の1月1日ね、
はい、
元旦にって、
ね、
ちょっと驚愕したようなところがあるんですが、それぞれそれに対してのコメントも、戸谷さんからいかがですか。
そうですね、なんかなんとね言っていいのかなってすごくちょっと悩むんですけど、まあ本当に多分1月1日ってこう本来であれば晴れやかというか、でかつそのやっぱ家族で過ごす日っていうのがね、あるので、そんな時にね あんなに大きい地震が来る、本当来る、まあ、みんな来るとは思ってなかったと思うんですけど、来てしまって、私も、ね、ずっとテレビとかで様子を拝見して、なんかまずはやっぱ自分自身の備えを、やっぱり本当にいつ来るかわからないなっていう、で、その備えをやっぱしないといけないなっていうのをすごく思いましたし、そしてなんかやっぱり神戸、ね、兵庫県神戸から何かこうできることがね、ないかなって、まあ学生たちもね、やっぱりいろんな報道を見て、こう自分に何ができるかなって考えてくれてるので、何かできることがないかなっていうのを考えていきたいなって思いましたね。
そうですね。はい、石倉さんいかがですか。
ね、1月1日の元旦の日でしょ。で、まあそれぞれ家族がその集まったり、ふるさとへ帰ったりとか、そういう時でもやっぱり起きるんだっていうね。で、僕自身もその1日はね、正月やから、ああっていうふうに出て、多分気抜いてたとこあったと思うんですよ。でも その日に来たっていうのはこれはあの なんて言うんでしょうね、言葉がないんですけど、うんうん、あのもし地震がそのそういうふうな形のあるもんやったらね、うんうん、いい加減にせよって言って、うんうん、言いたくなるんだけど、うん、あのやっぱ起きてしまったっていうね、うん、で僕阪神大震災の時は、うん、それからその考えたりずっとしてたんですけど、その時点で自分がどこにいるか、どういうことをしているかっていうことで、やっぱりその生死が分けられるっていうか、うんうん、まあ神戸は6000以上のね、うん、あの犠牲が出ましたけど、だから自分は生かされた方なので、あのその時にどこにいてどんなことをしているかっていう場で、なると、うーん、本当人それぞれあの神一重やなっていうのを余計に実感しましたし、うんうん、であのやっぱりその僕自身でその災害に関してのことは 1.17 とか171でこうやってたみたいに、うん、ある時 あの意識で持つんだけど、あのまあしんどいかもしれんけどね、あの常に日頃、うん、そういう意識をこうちょっと持って備えとくっていうのはやっぱり大事なことやなって、うん、で能登さん能登半島の方に関しても何かしたいんだけど、うん、今ね そういう動ける自分自身も周りもそうなんだけど、うんうん、動ける状態じゃないから、うん、いずれ出番が来るやろなって思ってるので、うん、そうそう、
いずれ出番が来る、
でその時に発揮できたらいいなっていうふうには思ってます、うんうん、はい、
はい、あの当日はあの専門家として防災の、そしてまた石川県 あの危機管理のアドバイザーでもあるっていう室崎先生に来ていただいてお話を聞いたんですけれど、すごく、こう80前でも現場に行かれたっていうことにもすごいなっていうのも思ったんですけれども、もうジュニアがね、息子さんが、これは神戸東京の、私たちの同僚でもあるっていうことなんですが、はい、彼自身が防災士、兵庫県防災士協会の方の、方もやってらっしゃるし、全てのスペアタイヤからいろんなものから車の運転から道順から全部手配してくれて、自分は横に乗っていてこう、まあ、頭脳知識体験を持っていくっていうような、あ、やっぱり次につながっているんだなって、その人が育っている29年目神戸なんだなっていうのも思ったので、そしてまたですね、あの自分に何ができるのかっていうのをぜひ考えてほしい。行ける人は体力もあり知識もあり、そして山登りだってできるっていうような人は、あの室崎先生びっくりしたのは、リュック背負って歩いて行けとかって言っててうっそって思ったんだけど、やっぱりそれはそれぞれ自分のできる道があるっていうのを考える、全部一斉にもうやめましょうみたいなんではなくね、できたらいいっていう話も聞いて、実はあのFMYY の、コアメンバーで川中 あの今トップにいらっしゃる方にも17日にお聞きしたんですけど、川中としてはヘリコプターも出してるし、それからの山を登るサンドバギーみたいなあれも出してるって言ってらっしゃってて、いろいろやっぱりこう自分のできることをいろんなところでしてるんだなっていうのと、で私がとてもびっくりしたのは1月1日にあの揺れの中で兵庫県の津波のアラームも鳴りまして、で家に帰って、であのやっぱりテレビ見てたら、友達っていうか今あのベトナム語の番組もこの番組の前にやってたんですけど、彼女が出てきたり中国語が出て、あれ、あ、そういえば去年これ収録しといたなって思ったのが突然出てきた、
サンテレビの、
そうそうそうそう、であれ YouTube でね流したので、やっぱりネット外国人ネットじゃないですか、うん、それからまた本国からも韓国からも、うん、ベトナムからも、いろいろな自分のつながっているところから、うん、あの 心がちょっと落ち着いたとか、うんうんうん、自分の友達が能登にいるとか、うんうんうん、いろんな情報が入ってきたりして、うんうん、あの神戸で被災してそこでさまざま生まれたことが、うん、すごいこうつながっているんやなっていうのと、うんうん、やっぱり 1.17 神戸に明かりを言いながらあそこの会場で中学生から高校生大学生まで、
うん、地元の ね、
いろんな、うん、あの人たちが参加してるし、うん、それから来たんっていう子、うん、その日だけ会えるような人、
う
ん
う
ん、っていう人たちもあったりして、これはあの、うん、うち の、 あの団体のラテンの、うん、番組をずっとやっている大城六三奈さんの息子、うんうん、ジラルド君が明石住職の息子と3年前ホテル大倉でその次世代っていうのでトークしたんですね、うんうんうんうん、そこで知り合いになり、
あ、はい、
去年も1月17日会いましたね、
うんうんうん、
今年も1月17日会いました来年もやっぱり1月17日かなって言ってるのがね面白いもんやなと、ね、震災1995年生まれ同士なんですよ、うんうん、
あ、なるほど、
だから六三奈さんの次世代も、
うんうんうんうん、
明石住職の次世代もおるんやっていう実感をねしたのも、なんかすごいなと思ったんですよね。
今日の子もね卒業生が姫路から駆けつけてくれたりして、なんかあの本当この日だけ1月、なんか普段は本当全然連絡も取らないし会わないんですけど、この1月17日はその永田でこれが必ずあると信じてあの来てくれるっていうのがやっぱりあのこうつないでいくというか、やっぱそのね何か残っていってくれてるんだなっていうのをすごく思いますね、
うん、石倉さんやめられへん
いやでもね、あの僕ねちょっと今回感じてんけど、学生さんもすごい多かったでしょ、
うんうんうん、
地元の中学生もねいたし、それであのもう我々も結構体が動かんようになってきたんであの学生さんがこう前に立ってね、うんうん、あのやっていってくれるっていうのができたらなっていうふうに思ったりしたんですよ。で、何かあった時はもう我々後ろでね、あのちゃんと立ってるから大丈夫やでっていうのをね、そういう立場に、まあ、なりたいなみたいなね、思いました。でも嬉しかったですよ僕、学生さんがああやってこう動いてねやっとでしょう。もう若いって素晴らしいなって思いました、
うん、そうですね、で、それとやっぱり地元のね、うん、大学生が、うん、もちろんあの国立のね神戸大学もなんですけれど、うん、地元の大学生がずっとつながっていくために、うん、ボランティアセンターもだから立ち上げたじゃないですか、うんうんうんうん、そこの意味はどんな風に考えてますか。
そうですね、なんか私こう最近なんかボランティアって難しいなって思ってて、なんかそれやっぱりこう社会がどんどん変わっていく中でやっぱりそのボランティアの在り方とか、まあ社会その地域の在り方もどんどん変わっていくと思うんですけど、やっぱりこうでも一緒に何かをする、その地域の皆さんと一緒に何かをする、でそれはやっぱりこう自分がこう成長していく中でも、例えば子供を産んで自分の子供が地域でね学校に通うとか、何かこう、まあ、親の介護をするとか、そういう時に地域ってすごく重要だなと思うので、そういうことをこの大学生の間にできればあの見てほしい、聞いてほしいし体験してほしいなと思って、まあ、そこがやっぱりこう次につながっていくのかなと思ってボランティアセンターをねあのやってるんですけど、うんうん、まあ、それは震災のこともですし、それだけじゃなくってあの、ね、石倉さん の、 あのクララの方とかでもね、学生があの昔はあのボランティアさせてもらったりとかね、171ちょっとね亡くなっちゃったのが残念、うん、
残念、ね、
残念、私すごい残念な、でもやっぱあのね、あの障害のある方もない方も一緒にこうイベントをするってすごくこう貴重な、私たちにとってはこうなかなかあの、うん、関わることがね普段常に関わってるかってちょっと難しいので、なんかすごくこういろんなことを学べるし、いろんなこと体験できる場だったなと思うんで、そういうことをこう学生にどんどんどんどんやってほしいなって思ってます、うん、
なるほど。いや本当にあの171が、うん、あれは1995年 から始まってますのでね、
う
ん、
そうね、
一番最初にあった大きなイベントでもあるっていうのもあって、うん、その、1.17 って言ったところから生まれたのが、うん、いろんな地域の中の違いのある人への気づきだった、もう気づきというか気づかされてしまったっていう、あ、車の人こんなとこ通られへんとか、目が見えへんかったら道が分かれへんようになってるやろ、外国人やったら何を言ってるか分かれへんとか、イスラムの人だったら炊き出しって言われてもこの豚汁食べられへんとか、病気の人とか眼鏡飛んでしまった人とかね、あの内臓疾患とかいろんな人いるんやなっていうのに気づかされた、それをどうこう街の中にね生かしていくか見せていくかっていうことの決意表明みたいなイベントではあると思うんだけど、ただそのあの追悼の会やったら OK っていうだけではあかんねんなっていうのをすごい実感した次第ではありますね。副実行委員長、はい、去年はめちゃくちゃ怒られましたが今年は音響は何の
穏やかに進んで、はい、終えることができました。はい、いろんな人と出会えて、うん、懐かしい人もそうですしいっぱいお話しさせてもらいました。はい、本当に、
いや本当にあのこういう映像も残せるような時代にもなったし、っていう
こと、我々の時携帯電話が普及する前
です
ね、
前です、もちろんです、
う
ん、
だから情報源とかその連絡を取るっていうのは本当に難しかったですよね、あの時ね。
ただ能登ではまだネット環境がないとかさまざまなことが起こっているので、やっぱりあのこう顔の見える関係を持っておくっていうのと、そうそう
顔の見える関係が本当基本なんです、
あの実際に現場に行かないと、でそこで話を、先ほどのベトナムの4 の, あの担当していたあの元神戸大学の留学生で今は京都で働いてるんですけれども、彼女がやっぱり4を、大学生が初めて食べます、これは何ですかって言ってで説明し、ベトナムに行ってみたくなりましたって言ったりとか、永田の店ってどこですかとか言われたりするっていうのを番組やってるだけではあかん、
なるほど、
来年も来るわあのお休み取って来てくれたんですけどね、
ありがとうございます。
そういうあのその人たちに伝わるものっていうのを提供していかないと関心、まあ、これから振り返りの回でもいろんな話がいや、あのあそこの場ってね、あのわりかし言いたいこといいでできるのが珍しい回でもありますので、
なんかそのリアルってねすごく大切やなって、あの、まあ、このコロナを経て、思いました。なんかこの震災のことも、あの学生たちそのやっぱりその、ね、小中高と防災のことも震災のことも勉強してるし、大学生になってももちろんそういうことも勉強して話を聞いたりとか映像を見たりとか資料を見たりとかってすると思うんですけど、やっぱりあの場に行ってなんか、私あの時はなここに住んでてなってやっぱ話を聞くと、全然その違うんですよね。やっぱこう直接こうやってこの聞くってことが、あのやっとこう現実味を帯びたものになるというか、っていうのは思うので、やっぱりこうねああいう場があるってすごく貴重だし素晴らしいなって思いますね。
そうですね、であの 1.17 のこの、実行委員会にも、一番最初事務局として参加してくれました、FMYY の理事でもある社協の長谷部氏が現場にも入っておりまして、ボランティアセンター立ち上げをあちこちでこうやり始めています。でもしボランティアとして参加したいっていう方は社協の、ホームページを見ていただいたり、それからもう一つ、これはあのやっぱり阪神淡路からのずっとつながりのある被災地 NGO 共同センター、こちらの方が足湯ボランティアを募集しています。まあ、あの何ができるかってただ話を聞くだけのボランティアなんですけれども、そういう知識のあるところへボランティアとしてぜひ若者に参加していただきたい。ちょっとあのかなりガタが来ているのは候補支援でね、
あのそうそう出かけられなくても、 地元でね、支えることっていうか、そのなんかできることあるはずやから、高校支援っていうのもね、まあまあないといけないんじゃないのかなっていうふうに思います。
はい、ネットワークたくさんありますし、はい、そして戸谷さんのように中間支援、
中間支援
間に入って、はい、っていうのも、うん、あのとても大切だし、子供の時の震災ではなくて、やっぱり結婚し、うん、子供ができて、うん、その子のことを考える、うん、この先の将来をどうするかっていう、うん、年代を経てるからこそね、うん、神戸からできることもたくさんあるのではないかというふうに思います。うん、はい、では最後に、あの戸谷さん、石倉さんと 1.17 神戸に明かりを院永田第26回、それを終えまして参加していただいた方々、あのそれからまた募金をくださった方々、さまざまなお心を寄せていただいた方々へ一言お願いします。
はい、あの皆さん本当にあのたくさんの方が当日来ていただいて、あのこう高校生大学生にね、あのいろんなお話をしてくださるのが本当いつもありがたいなと思ってます。ぜひあの、まあ、時はだけじゃなくって、若い子を見つけたら、あのお話をね聞かせていただけたら、あのありがたいなっていつも思います。またこれからもよろしくお願いします。はい、
もう本当にもう全てに関して感謝です。本当にありがとうございます。で、あの やっぱり僕個人的には、あの石川県の能登半島の方がすごく気になってます。で、まあ、そういうその被災地のことをこう忘れずにですね、なんかできたらなというふうに思ってますので、まあ、皆さんも忘れずに、そういうことを思っていただけたらありがたいな。で、またあの 1.17 神戸に明かりを院永田も続けていくっていうふうに今のところになってますのではい、また応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。 1.17 神戸に明かりを言いながら、もうそろそろええんちゃうかっていうような声もちらちら出てたんですがいやいや、そうではないっていうのがよくわかりました。ぜひ復興は必ずするっていうふうに思って、私たちも声を上げていきますので、能登の皆さんも、能登半島、それから被災地、いろいろな他の県にもありますけれども、被災地の皆さん、共に元気にやっていきましょう。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。 Never forget the Great Hanshin Earthquake January 17th, 1995 From Nagata FM 11